そんな人。
はい、ディアーナ、そんな一途第16回いきたいと思います。今日お届けするのは雨宮と
石井と
吉安です。どうも
どうもよろしくお願いします。
石井
さん久しぶりですね。
久しぶりですね。先週すいませんお休みしちゃって
大丈夫ですか。ごめ
んなさい。はい、大丈夫です。なんとか。はい、
わかりました。ですね、はい、今日はですね、iOS4.3 の噂がちょっと山盛りに出ていたので、はいはい、それの噂をちょっと追いかけようかなと思いまして、
はい、気になりますねこれもね。
はい、本当はね、なんですか、
うん、
あまりこう先々の噂とか、うん、ね、聞いちゃうと面白みがなくなるっていうユーザーの方もいるかもしれないんですけど、はい、iPhone の新しい情報とか iPad じゃないから大丈夫かなみたいな
ああいいんじゃないですかこれ、
まあ、開発者向けに出てる情報ですよね。
はい、確定っていう
の方はあれですか、ダウンロードもできるんですか。
できてます。
ああ、
それで確実な情報としてまあ出てきてるということで、はい、まあ、これが何だろう、確定 100% 確定かっていうと微妙ですけどね。
そうですね、最終的には変わるかもしれませんが、新しい機能だったり、仕様の変更だったりがあったものがダウンロードできてるやつの、まあ、リーク的な情報ですね。
なるほど、はい、
で量が多いのでサクサクっといっちゃいます。
はい、はい、お願いします。
今回の、iOS4.3 ではですね、まず衝撃的な事実ということで、はい、iPhone4 もしくは 3GS、
はい、
で、第3世代と第4世代の iPod Touch、もしくは第2世代の Apple TV 以外はもうサポートが切られました。
お、じゃあ 3G はダメってことですよね。
はい、ダメです。
3G、
はい、3G 以前のもの、
はい、
もしくは、第2世代 iPod Touch 以前、
ああそうか、うん、iPod Touch の前のやつね、
はい、はもうインストールがこれできない、
できないと、
であろうと、
であろうと、
あ、そうですね、
はい、もうすでに名前がなかったので多分切られましたと、
はいはい、
はい、もう次新しいのどんどん変えと。
うん、
いうことで、
そうですね、
で、機能の方なんですけど、
はい、
はいはい、
まずパーソナルホットスポット、
はいはい、
また名前つけますねいろいろ。
要はテザリングです。
うん、
なんですけどソフトバンクは許さないんじゃないのとか思ってるんですけどね。
そうですよね。
そうですよね。
でもあったら嬉しいですね。
うん、電話回線を通してiPhone 経由で他の Wi-Fi 機器が使えるっていう機能で、
うん、
電話会社さんがやめてくれって言うと止められちゃうんじゃないかっていう危惧があると。
そう、
電話会社というかキャリアというやつですね。
もともと iPhone にはテザリング機能は入ってはいるんですもんね。
うん、
ね、らしいですね。
なんですけど、それがまた どういう意味でまたそのついたかよくわからないんですけど、
うん、
そのメニューが入っていたと。
ほい、
はい、次に、iPad の、サイドボタン、
はい、
これが iOS4.2 で、画面回転ロックからミュートボタンに変更されてしまったんですが、それが今度選択可能になったと。
あれ地味に嬉しいですね。
そう、
うん、
結構文句言ってたこれ人多いですからね。
これは嬉しい。はい、はい、
で、次 FaceTime のアイコンが新しくなる。あ、今これはもうそのままで次いっちゃいますねどうでもいいんでね、
サクッとね、
はい、で、フォトブース搭載の証拠が発見された。
フォトブースって何ですか。
フォトブース、あの Mac についてるアプリですよね。
うん、ちょっと僕よく分かってないんですよ石さん、うん、石さん分かってます。
確かあんま使ったことないんですけど、あの内蔵カメラでこう写真撮って、
うん、
ね、なんかするもんですよね
なんか、ちょろっと聞いたのが はい、自分を撮影 してそれをこうなんか日記じゃないけど自分記録、
うん、なんかいろんなエフェクトかけたりとか
のアプリって聞いたん
ですよね。はいはいはい、
ありますね。
はい、
4分割にして極彩色になるやつとか、
うん、そうですそうです、
くねって真ん中がくねってるやつとか、そういうエフェクトができ
て魚眼っぽいのがあったりとか
ありますね。
ありますね。
うんうんうん、
そういうソフトなんだ。
はい、
あてか、まあ、カメラ機能のエフェクトの話をしてるのか自分撮り用の何かが分からないけどどっちなんですかね、
うん、ちょっとそれがまだ、まあ、詳細分からないので、
うんうん
う
ん、
そうですね、
はい、で、純正、アプリのメモ、
はい、
あれに新フォントが追加されました、日本語では関係ないのでどうでもいいです。はい、次いきますね。はい、で、SMS の、 あの通知を繰り返すという機能があるんですけど、
はい、
これが2回から、10回まで、サポートされました。
はい、
やっぱこれなんですかね、気がつかない人が多かったんですかね、いまだに
この機能を知ってる人って少ないんじゃないですか、もしかしたら。
あ、そうですか。ほっとくと2回きますよね、う
ん、2回きますね、ピロンピロンって。
それを、1回2回3回5回10回から選ぶようになりました。
で、自分で設定できるんですね、うん、今度は。
はい、10回も通知されても結構うざいんですけどね。
気づかない人用なんでね。
でも他の携帯電話ってやっぱり、着信があったりすると LED がホワンホワンって光ってするじゃないですか。あれがないですよね。
そうですね、
ですよね。
アンドロイド系でもそれがあるんで、それの対抗というかメッセージが来たの気づかねえじゃねえかっていう人がいるから、こんな10回とかが来るのかなとか思ったりしますけどね。
うん、
うん、人によってはすごく便利かもしれません。
あ、そうですね。正直あの LED っていうかなんか光るものちょっと iPhone に欲しいんですけどね。
欲しいですね。
そんな気がします。
はい、次に iAd のフルスクリーン製、フルスクリーンバナーをサポート。
あー、開発者の方はいいかもしれないですが、我々は、ね、
あんまりどうでもいいです
ね、見せられるからね、うん。
はい、で、次サードパーティー製のアプリで、ビデオの、エアープレ
イ
のストリーミングが可能になったと。
はい、うーん、じゃあ自分で作ったソフトで、エアプレイの方に動画送れとかそういうのができると、
うん、そういうことですよね。
うーん、
今サポートされてるのがあの、何でしたっけ、 YouTube？
YouTube と、
その動画にフォト写真、
そうそう、 iPod 機能内の写真や動画、
あ、ですよね。
うんうん、
それが普通のアプリからいけるということなので、動画再生アプリなどが結構そこら辺入れてくるんじゃないですかね。
ああ、そうかもしれないですね。
うん、
そうか、あとは音も飛ばせるのかな、エアプレイで。
あ、そっか。そうすると
ラジコとか例えば
そこら辺いけるかもしれないですね。
うん、だから頑張ろうと思えばできるんじゃないかと。あとはおしゃべり系なものもテレビとかから音を出すとかっていうのができるかもしれないですけど、まあマイクとの関係もあるのでちょっと分かんないですけどね。
うん、ですね。まあ、ここら辺がどうなるか、
うん、
ちょっとおっかな。
はい、
次にですね、これがだいぶ騒がれそうなんですが、iPad でジェスチャー機能が可能に。
うん、
うん、
例えばですね、5本指で、はい、ピンチアウト。
まあ、5本指使ってね、
なんかこう、うん、つまむようなやつか、うん、ボワッと開くような感じで全部の指でやるやつですね。
そうですね、これで、ね、うん、5本指で、ピンチアウトをすると、ホーム画面が出る、
うん、
画面上で。で、4本指で上下にスワイプして、うん、マルチタスキングのトレイを表示したり非表示にしたり、うん、でさらに4本指で左右にスワイプをしてアプリケーションの切り替えができる。
うん、
うーん、
でアップル的にはホームボタンをなくしたいらしいです。
なるほど。でもこれ指怪我してね、先絆創膏貼ってたらそんな心配いらないか。
そこきますか、
ちょっとなんか心配かな。
うん、4本とか5本だとね、認識が悪いこととかちょっと気にしないといけなそうですよね。
実際今こう手元でそれやろうとしてもね、5本指って結構大変ですよ、ぶっちゃけ。
そうなんですよ、なんかちょっと爪が長いとダメそうですよね。
そうなんですよね、
うん、
ね、あの親指を抜かす4本はまあ簡単にタッチできる、そこにね親指が入ると結構辛いんですよね。そう思いません？
iPhone の方じゃなくて、
いや iPad でも、
iPad ですよね、
パッドだけだったらそうできるんじゃないかな、手でかくなければ。
そうですか。僕すごいこう親指が窮屈なんですけど。
うん、でも分かる気がします。なんかちょっと離れちゃいますよね、一回ね。
まあ、これをなんか iPhone にも入れたいとか言ってるらしいんでね。
iPhone 厳しいな。
本スワイプするときはこう外になっちゃいますけどね、本体の、
まあ、どこまでそれを搭載してくるか分かんないですけどね。
そうですね、はい。
でアプリ的にはハードボタンをなくしたいんですかね、どんどん。
そう、あの真ん中っていうか下にあるあのホームボタン、うんうんうん、
はい、
あれをなくしたいらしいんで。
そうか、
表面上はボタンなしっていう
ね、
トリッキーな気がしますが、
かなりそんな気がしますね。それでまあ画面サイズがもしでかくなるんだったらそれはそれでありなのかもしれないですけど。
ああそうか、筐体に対して画面サイズ
が、ね、
そうかもしれないですね、うん
うん。まあ、アプリ制作者の方はまためんどくせえなっていう話なんでしょうけどね。そうすると、
うん、
解像度変えないといけないんでね、アプリの、
うんうんうんうん、
そっかそっか。
次、
はい、
標準カメラのアプリにですねエフェクトが追加されるかも。
さっきのフォトブースのエフェクトとは違って、
そう、標準のカメラに、何でも、うん、なんだろうな、第5世代 iPod ナノのビデオについてたエフェクト、
あ、いろいろありました。
ちょっと僕知らないんですけど、それなんか X 線とか万華鏡、光のトンネルとかなんとか、ターミネーターみたいなやつとか、なんかそういうこうエフェクトが標準のカメラにつくと。
お、暗視カメラっぽいやつとかありましたね。
ああ、なんか8種類ほどあるみたいですね、
うん、ああそうかもしれないです。
あ
の最初ちょっと楽しかったですけど、動画撮るの、
あ、動画もそれで撮れるんですね。
あ、とか動画の録画アプリにそれがついてたんですよ、大学生の iPod なのは。
そうか、そうか、
今度それが iPhone の標準カメラに搭載されるる、うん、るかな。
なんか標準カメラいろんな機能が盛りだくさんになってきましたね、
う
ん、
そうなんですよね、まあ、それで、ね、あの重くならなければいいですけど ね、
そうですね、
正直 OS が上がってなんか起動が遅いんで最近、それに拍車がかかってもっと遅くなるんだと使い物なんねえなと思いつつ、
うん、あ、でもですね、吉田さん、あの 3GS ですよね。
3GS です、
うん、大丈夫です、そこは多分つかないです僕ら。
あ、そっか、心配することないんです。
そこら辺は心配することない。 3GS どうせね、そこ切られてなんかもうつかないと思うんで、
じゃあいいです。
次、
はいはい、
フレンドマイ、あ、違う、ごめんなさい、ファインドマイフレンド、友達を探す機能が、
あの、
つくらしい。
iPhone だけど友達ができるわけじゃなくて。
そうそうそう、
ああ、
僕と友達になりませんかっていう機能じゃないんですよね。
そういう機能ではなくてですね、なんでもだったかな、Google のラチチュード、前回、前々回くらいでなんか紹介したアプリがあったと思うんですけど、
友達の位置情報を探しちゃおうと、
あれのなんだろう、もうちょっとこう多分コンタクトがやりやすいみたいな、でお友達を探すみたいな、
あいつ今どこにいるんだろうっていうのが探せるってことですね。
なんですかね、一応友達を探す機能がついてるって紹介されてたので、
うん、
もしかしたら
探す機能って言われると急みたいな思い浮かべちゃう、ね、
分かんないですよ、あのほら近くの例えばその人を表示してなんかコンタクトが取れちゃうとか、もしかしたらですよ、
あ、電波の届く範囲みたいな、
そうそうそう、あの自分家の近くでそれをこう立ち上げてるサービスを入れてる人は、何でもモバイルミーに関するなんかサービスらしいんで、モバイルミーに入ってるこう近くの人で、まあスカイブみたいにこうなんかちょっとこうコンタクト取ってもしかしてっていうようなあれなのかもしれないですね。
ああ、そうかもしれないですね。
なるほどね、
いろんなもの入ってますね。
なんか 4.3 からえらいなんか盛りだくさんなんですよね。
うんうん、ちなみに4年さんいつ頃リリースなんですか。
あ、全くそれは出てないです。
あ、そうなんだ。
ええ、それの噂は出てないですね。
じゃあお楽しみなんですね。
お楽しみ、はい。これは言っちゃっていいのかな、さらに言っちゃうとですね、
はい、
その iOS 4.3 のそのベータ版、
うん、
に iPad にそのカメラが搭載されるっていう証拠がもう確実にもう何個も、
ああ今まではあれですよね、カバーというか iPad カバーのメーカーがこう カメラの穴付きカバー出してたりっていうので噂になってましたけど。
ああ、はい、なんかありましたね。モックアップが出たりね。はい。
それがもうすでにその OS の中に
組み込まれてると。
組み込まれてるその画像に使う、画像に使う違う、カメラに使用される画像がもう山ほど入ってたと。なんでこれはもう確実につくと。
そうですか。
で解像度は画面と同じ1024の768。
はいはい。
ということなんで。
あ、そうなんですか。なると変わらないですよね。
多分これ背面のカメラだと思うんですよね。まあカメラ2つっていうのはもう分かってるんで。
うんうん。
ああ。そっか、そう、カメラの解像度か。
はい。ただ。
はい。
本当にこれ撮る人がそんなにいるかっていう問題はあると思うんですけどね。
ただお家で、Wi-Fi つないだ iPad で、まあ、テレビ電話とかフェイスタイム、
フェイスタイムね
とかもあってもいいんじゃないですかね。
そう、それはフロントカメラとしてじゃないですか。
あ、そう、フロントカメラ、はいはい。
で裏のあれで、まあ、その普通の標準のカメラとしての機能があると、
うん、
果たしてそれをどれだけ使う人がいるのかなっていうところはありますよね、正直。
でも撮れたら撮れたら便利だし、アプリ開発者にとってはいろいろ面白いことができるんじゃないですかね。
そうなんですかね、うん、あの大きさで撮るんですよ。
あ、だから、それを写真だと思うとなんですけど、なんていうの、虫眼鏡代わりに iPad を使うとかできるんじゃないですか。そうすると、
ああ、それはあり、
新聞が大きく読めるとか。
はいはいはいはいはい、はい、
やっぱおじいちゃんおばあちゃんね、老眼の方多くて本を読むのも大変だって言ってる方が、ああいうのでこう大きく読めると面白かったりすると。
あ、
そういうこう、映ってるものをなんとかするっていうアプリには利用価値があったりとかするんじゃないかと思いますし、あったらって、
うんうん、
スタンドとね組み合わせでいろいろできたりするんじゃないかななんても思います。
そうですね、たくさん多分スタンドも出るんでしょうね。
で、そうですね、
うん、そう思いますよ。
その iPad 2、
はい、
うん、
アメリカで4月2日もしくは4月9日に発売とリーク情報があったらしいです。
そして3ヶ月ぐらいです
か。それはどうでもいいんですけど、
はい、
どうでもいいですね。
ぶっちゃけどうでもいいですよ、アメリカでそれ発売なんで、
うん、
日本での発売が何でも7月らしいんですよ。
でも3ヶ月遅れ、随分引っ張りますね。
そう、なんか 前から iPad すごいもっと早く出る早く出るってなんか噂がすごいあったので、うんうんうん、できる2月か3月頃に来るんじゃないかなって僕の中で予想してたんですね。
そうですね、それありましたね。
周りでもなんかそんなことを言ってたと思うんですけど、
うん、
えらい遅いなと。
そうですね、ちょっとねがっかりしですね。
そう、これがっかりですよ。それもなんですか、結構信憑性のあるニュースソースらしいので、ちょっとこれショックです。
じゃあ暑くなるまで待たないと出てこないってことですね。
そうですね、これ iPhone も同じぐらいなんじゃないのとかちょっと言いたくなりますね。
私その iPhone のバージョンアップと同じぐらいの時期ですね。
そうなんですね、
4月か、うん、はい、
なんか
ありました。
僕的にはあの何ですか、ベライゾンで iPhone 4が出たじゃないですか、
はい、
あれの関係でちょっと伸び伸びになっちゃったんじゃないのとかちょっと思うんですけどね。正直
すごいこうアップルの制作までしてますね。バタバタしたんじゃねえの
とか、そうそう、なんかあっちでなんか労力取ったんじゃないのみたいな。正直
ちなみに今までご紹介した ネタはあくまでも、アップル公式のネタではなくて、ニュースソースがあっちだったりこっちだったりっていうところで、もしかしたら、OS だとか iPad 2も違うかもしれないっていうのをお断りしておかなきゃいけないですね。
そうですね、
はい
はい
はい。
ではですね、次、前回ですね、はい、まあ、Mac App Store のことを、ご紹介しまして、
はい、
なんかね、吉安さんから来週は Mac App Store で買ったもののご紹介的なことを発言してましたよね。
それがあったからたくさん買っちゃったとか
ではないですけど、まあ、それなりにはなんかちょろちょろ、まあ、買ってみました。
さすがだわ。
で、でもね、
うん、
マックアップストアってやっぱり 険です。でもあのお手軽さって結構やばいですよ。
ちなみにやばいほど買っちゃったんですか？
そうでもないですけど。
本当ですか？結構なんか無茶したんじゃないですか？
ですね、
はい、
いくつ1、2、3、4、5、
なんか
14本。
あ、でもほら本数はどうね、あんま関係ないじゃないですか。
無料のやつも結構
そうあるんだよね。
うん、
で、あ、やっぱね、ボタン一つでなんかポロッと変えちゃうのはやっぱ危険ですね。
確かにあの手軽さはやばいですよね。
なんだろう、 iPhone アプリってやっぱ安いから、
うん、
いくら手軽で変えたとしても、なんだろう、買った感っていうそこまでないんですよ。
本とかまとめて買うとね、買った感ありますけど、ちょろっと1本買って次の日もう1回ちょろっと1本ぐらい買ったんだと、たまたまこう請求の、ね、メールが来て、お、500円とか払っちゃったんだ、結構高えなとか思ったりするけど、そんなになんかこう買っちゃった感っていうのはないんですかね。うんうんうん、
でもそのなんかね、マックアップストア1本買うと、やっぱパソコンのソフトだからかな、すごい買った感はあるんですけど、
う
ん、だけどやっぱその手軽さでなんかこう、やっぱなんだろうね、チェックしてると、あ、これあいいな、あ、この値段いけちゃうなみたいな感じでこうポッと押しちゃうみたいな。
そうですね。
でもちゃんと値段見てですね、
一応見てます。
曲買うようなノリで買えちゃうわけですね。
そう、そんな感じなんでね、これ結構本当に下手すると高額いっちゃいますよ。
すごいっすね。もう逆に怖くて、自分はあれですよ、なんだろう、無料アプリ2本しか落としてないです。
お、
見ないようにしてますか？
うん、逆にもう押せないですよね、怖くて。
僕、まあ、毎日チェックしてるんですけど、チェック
すごいな。
私がそそのかしたからじゃないですよね。
え、
私がそそのかしたから、あの、見て
くださいって。ではないです、ではないです。やっぱり僕ほら、まだ Mac が初心者的なのあるじゃないですか。1ヶ月ちょっと、うんうん、あ、2ヶ月か、もう2ヶ月ぐらいですね。
うん、2ヶ月、うん、
なんでまだ Mac のそのどんなアプリがあるとか、どこまで便利なのかとかいうのがわからないんで、うん、まだウキウキ気分なんですよ、全然 Mac に対して。
あ、わかります、わかります。
だからアプリもどんどんなんかいろいろ、そうそう、いろいろ入れてみちゃいたいなみたいな感じで、
おお、
ざっとね、羅列しますと、
はいはい、
紹介してもらいましょう。
これ ね、あの、値段言わないので。
は
言わないの。
いや、言うとほらね、なんか変なツッコミ来そうなんで。
あ、そっかそっか。まあでもどの道ツッコまれますよ。
ですね、
まあ、ターボ駆け足で、
はい、駆け足で触っていきますけど、ターボ 264HD コンバーター、はいはい、これ、HD の、動画を変換してくれるのはソフト、
はい、
次に、これマインドノートプロ、
はい、
はい、
次に、公式のツイッター、
これは無料ですよね。
無料です、
はい、
で次 iTweet My Tune、
はいはいはい、
でもツイッタークライアント、
うん、これね、音楽流してると勝手にあの流してくれる、あのツイートしてくれるやつ、
ツイートしてくれるやつね、
はい、そうそう。で、リトルスナッパ
ー、これは何ですか？
これがですね、あのウェブページとかを、
はい、
画像として保存してくれるんですけど、上から下まで全部1枚、
あ、はいはいはいはい、
携帯のなんだろう、画面メモって思えばいいのかな、あのガラケーの。
なるほどね、
はい、
だからエヴァーノートとかだとそのウェブページをそのまんま保存しますけど、あれの画像版みたいな、
うん、あ、画像として1枚、
うん、そうそうそう、
なるほど、
ええ、で次にこれゲームですけど、はい、あのエニグモ、これ iPhone アプリでも出てて、
はい、
なんだ、うん、なんか水滴が落ちてきてそれを壺に入れる、ゲームセンター対応のなんか iPhone だったですね。
そうですか、
ええ、でアングリーバード、
はい、
これもなんかなんだ、鳥飛ばして豚ぶっ倒すやつ。
あ、ゲームですね、これもね、
ゲーム、はい、なんかこの2つは なんだろう、ゲームのランキングの上の方とか総合でもいつもなんか上の方にいたから、ちょっと買ってみようかな。
とかアイコンはじゃ見たこともあるかもしれないですね。
絶対ありますこれ。
はい、
はい、で次トランスレーター、これ、トランスレーターフリー、これ、無料なんですけど、 なんだろう、
はい、翻訳、
そう翻訳、うん、これこれ超おすすめです、このソフト。これ石井さん入れた方がいいです
よ、翻訳するよりも。
え、なんで
これ、
ここすごいんですか。
これ入れて、まあ、立ち上がってるとですね、あの、うん、上のメニューバーになんか地球儀のマーク出てくるんですけど、
はい、
英語の文章がこうあって、それドラッグするじゃないですか。
はいはいはい。
ブロッと5000ドラッグして、それそこのアイコンのところビュッと持ってくだけでもうポッとやって、あの、翻訳してくれるんですよ。すごい手軽ですこれ。
これフリーってあるけど、フリー版じゃないのもあるんですか。
フリー版じゃないのもあるんですけど、
はい、
何が違うのかよく知らない。
ああ、じゃあとりあえず
フリー版使っとけと。
そう、これはね、すごいおすすめ。
あ、じゃあチェックしてみます。
はい、で次に、はい、スイングス、これ、まあ、トゥードゥアプリというかトゥードゥのソフトなんで、
うん、
すっ飛ばします。
はい、
で次ソーシャライト、これがあのツイッタークライアントというかソーシャルの総合アプリケーション、
うーん、
一つのソフトで、
そうそうそうそう、
あ、なるほどね。
ね、
いろんなこっちもこっちも全部取り込んで一つのソフトで管理できる。
うんうんうん、
で会話しましたけど、ろくなもんじゃなかったっていう。
ああ、そうなんだ。
いや、基本的になんか僕ちょっとこだわりが強いからかな。
ああ、使いづらいですか？
使いづらいですね。なんか Mac の Twitter アプリケーションって、基本的にそのウィンドウの下、うん、下に書くところがあるんですよ、ほとんど。
あ、自分の記入するとこが。
そう、
うんうん、
ほとんどが下なんですよ。それがすごい見にくいんですよね。
うーん、
で Mac であの有名な夜フクロウ、
はい、
あれだけはほら上にあるんでね、書くところ、うん、上
ですね、はいはい、
だからいいんですけど、まあ、これの今さっき言ったこのソーシャライト、
はい、
もう下だったので
使わないと
ダメじゃん。
もうちょっと微妙かなっていう。
はい、
はい、次に、カラードフォルダークリエイターっていうのかな、名前が。
色付きフォルダーが作れる、
フォルダーを変えられる自由に。
うーん、
ただこれ一昨日買ったばっかで使ってないんですよまだ。ちょっと忙しくて昨日一昨日と、
うん、
で、次がチョッパー2、これチョッパーっていうのかな、なんか iPhone アプリと iPad アプリで有名なあのなんかヘリコプター飛ばすゲーム、
あれですか、 iPhone がコントローラーになるよみたいな。
そうあれあれあれ、
あ
で iPhone で Mac でもそれができるらしいんで買ったんですよ、
は
い、なんですけど iPhone 版まだ買ってないんですよ。
iPhone 版も買わなきゃいけないんですね。
そう、両方。
ああ。
なんで、とりあえず iPad 版じゃなくて、Mac 版はちょっと先に買っちゃったっていう。
はいはいはいはい。
と、ピクセルメーター。
うん。
この Mac 版、なんだろうな、Mac 版 Photoshop っていうんですか、このソフト。
っていうんですかね。っていうか、まあ、画像編集ソフト。
画像編集ソフト。
お
ー。Photoshop お持ちじゃありませんでしたっけ？
はい、持ってます。
なのに
いや、あの、フォトショップを使ってる方だと分かると思うんですが、すごいどうでもいいちょっとした処理をしたいとき、
うん、
あ、はい、
軽いソフトが欲しいんですよ。
うん、
あれですね、
ちょっと
本物のフォトショップ使ってる方やっぱ重いですからね。
そう、
うん、本物っていうか、あの、CS の方のね、
そう、
あのエレメンツとかじゃなくて、
もう一瞬で開いて、なんかちょっとの作業だけちょろっとやりたいっていう時に、
なるほどね、
欲しいんですよこういうソフト。
これ無料じゃなくてそこそこする。
でもピクセルメイト3500円なんでね、
あ、まあ一定があるかな、まあ、はい、
でも、
はい、
ご紹介されてるそのいろんなサイトとかではフォトショップ並みにいろんなことができる。
もうそれで軽いんですか。
で、あの Mac に最適化されてるんで相当軽いと。
なるほど。
実際に確かに起動時間はむちゃ早かった。
うーん、じゃあ便利に使ってらっしゃると。
そうで、ショートカットもフォトショップに結構ほとんど近いんですよ。
あ、それ大事ですよね。
すごい大事。
そうなんですよ、
新しく覚えなくてい
いんだよね。イラストレーターとパワーポイントを使ってこっちでエディットしてこっち貼り付けてことやってるともうね、あーってなりますからね。
わかります、それで。
ちょっと急に、あのリアルなこと言っちゃった
。でもう一個が、
はい、
読めないんですよね。ワナオーディオなのかな。
オーディオ、
ワナオーディオでいいんじゃないですか。 WANNA のワナですか。
ですね、ワナオーディオ。
じゃあワナオーディオですね、う
ん、これオーディオからその音声だけを引っこ抜くソフト、これ無料なんですけど。
そんなのがあるんだ。
それも、
オーディオから音声だけ。
あ、違います、動画から。
あ、動画から。あ、
動画から音声だけを引っこ抜く。
なるほど。
結構、あ、これで全部でしたっけ。
これで全部です。
何回って随分お買い上げになりましたね。
すごいですね。
値段の方は、まあ、言わないということで ね。
でも3500円があったってことは、まあ、ゴニョゴニョゴニョって言うと、まあ、1万円はくだらない感じがしますね。
ね、しますね。
まあまあまあまあまあまあまあ、ね、うん、多分これからもそこそこちょっと欲しいものまだあるんで、
まだある。
あるんで。
分かりました。はい、結構時間もねそこそこ経ってるので、はい、一本一本のレビューは置いておいてでいいのかな。また今度、
はい、
はい、
そう、次回じっくりねちょっと紹介したい、これはね絶対入れといた方がいいよっていうアプリちょっとあるんで、
うん、はい、次回教えてください。
言っときます、言います。はい、吉安さん他になんかあるんですか。
そうですね、
はい、
今週はまあニュースサイトとかでは CES コンスーマーエレクトロニクスショーっていうのがラスベガスでありましたよっていうのがあちこちで取り上げられていて、やっぱりラスベガスでも今回は、まあ、日本メーカーも多いんですけど、
はい、
3D ものがたくさんあって、テレビもそうだし、カメラ、
あとは
ビデオカメラとかも 3D のやつがバンバン増えてきて、本当にパッて撮って簡単に見えるのかなとかっていうのは、疑問はあるんですけどね。
うん、
あとは任天堂も DS が 3D になったりとかで、
うん、
3D 話題が結構多いなと思ってるんですけど、皆さん 3D で、あの東芝の 3D はメガネなくてもいいけど他のやつはメガネがいるとか、はい、あとは、はい、ゲーム機とか、カメラとかはメガネがいらないとか大きいテレビいるとかってあって、なんだかよく分かんないなって思ってるんじゃないかと思うんですよ。
そうなんですよね、電気屋さん行くとか行ってもなんかね、メガネかけても見れないのもありますしね。
え、そうなんですか。
なんかね、あと隣のやつ見るとなんかよく分かんなくなっちゃったり。
そう、そうなんですよね。
そう、
へ、
置いてあってメガネが動かなくなってるやつは見えるんだけど、勝手にメガネポロッと置いたやつをかけても見えなかったりとかっていうのがあって。
ありますよね。
そうそうそう
そう、そうなんだ。っ
ていうのがあって、
どういう、
その辺でちょっとだけ分かる 3D の話をしたらいいかなと思ってますけど。
はい、お、はい、
お願いします。
お願いします。
結局3D 飛び出て見えるのって右目と左目に違う絵を送ることで見えるわけですよ。
はい
はいはい。
物をちょっとだけ右から見た絵とちょっとだけ左だけから見た絵をそれぞれの目にこうお届けすれば立体に見えるっていう理屈なんで、
うーん、
お一人様用のやつを出すのはそんな難しくないんですね。なので
ですよね。
そうそう、だからデジカメとか、
うん、
任天堂 DS とか、
うん、
はいはい、一
人でこうある程度の近さで見るやつだと、かまぼこ型のレンズみたいのを液晶の上に貼って右目に行く絵と左目に行く目をこう、あ、絵を変えるっていうのができるんですよ。
ああ、それで、
定規とかでこうくるくるすると絵が変わるやつありませんでした？
ありましたね。あれと一緒ですよね。
そうそうそう、あれで右目と左目をやるんですけど、大きいテレビをみんなで見てるときってお隣さんの右目と私の左目っていうのを比べると私の左目の方がお隣さんの右目よりももっともっと右にあるじゃないですか。で、なので、配るのが大変なんですよ。そのままだと右目をここに出して左目をここに出してっていうのはなかなか難しいので、
うん、
メガネをかけさせて右目を表示するときに右だけ見える、左目を表示するときに左目だけ見えるとか、 光の性質を変えて右目だけに届く光と左目だけに届く光を出して眼鏡でフィルタリングするとかっていうのをやってたりするんですね。
うーん、
なので、なのでみんなで見るようなテレビだと眼鏡をかけなきゃいけないんですよ。
え、じゃあ、あの、あれ裸眼でいけるって言われてるのは裸眼じゃいけないってことですよね、みんなじゃ。
で東芝の、やつは裸眼でいけるっていうのがあったり、他の、メーカーでも、参考出品で出してたりするのがあるんですね、裸眼の 3D のやつが、
うんうん、
それはどうしてるかっていう と、テレビの中で、右目用左目用のやつがあるってことは立体感がテレビが分かるんで、
うん、
視点をもっと増やすんですね。つまり、9人分ぐらいの、テレビを見てる人がテレビの前に並んでるじゃないですか、
はいはい、
そうすると一番右の人の右目左目、次の人の右目左目、次の人の右目左目っていうのをすごいたくさん中で合成をしてテレビから出すと、私も立体に見えるし隣の人も立体に見えるっていうのができるようになってるんですよ。
ああ、じゃあいろんな角度から見ても見れるようになってるってことか
っていうのをテレビの中で、3D のところから違う視点を作ってそこの人用にこう絵を配るような工夫をそのなんていうんですか、表示デバイスと中の、処理装置でやるっていうのを連携してみんなが、メガネなしでも見られるっていうふうにするんで、その辺の工夫があるのがそのメガネなしグラスレスの 3D システムで、今は東芝が、今年の春には出すのかな、っていう
のが、小さいのも売ってましたね。
そうですよね、っていうのが、リリースの予定になっていて、まあ、他社も追従すると言われてるんですけれども、
はい、
そんなこんなでメガネをかける 3D があったりメガネをかけない 3D があったりするっていうお話です。だから映画館みたいなところはやっぱり、2個の映写機を同じ作りにボンって当てて右目用と左目用の絵を映していて、メガネで選別というか瞬別するというような方式を取ってるんで、やっぱりメガネが必要だし、分かりやすいのはやっぱりメガネの方なんですけどね。
テレビではあれですか、あの映画館みたいああいうチャチいメガネじゃダメなんですか。
映画館のやつもチャチいやつと重いやつがあって、
はい、
重いやつは中に電池が入っていて右目と左目を順番にシャッターで開けたり閉めたりするっていう映画館もあります。
そんな映画もあるんだ。
すごい、そんなことやってるんだ。あれ
やってます、やってます。
でテレビとメガネを同期させなきゃダメなんですよね。
そうです。だからテレビから、右目ですよ左目ですよって信号が赤外線で出ていて、メガネがそれを受信して、右目左目ってやってるんで。
へ
ー。なのでそこの受光部を指で隠したりするとメガネのね、そうすると 3D が合わなくなったりするとか、お隣のテレビとこっちのテレビがあってそこ合ってない可能性があるんで、あるテレビの前に立って顔だけ違うテレビに向けると 3D に見えないとかっていうのが電気屋さんで起こったりします。
ね、よくありますよね電気屋さん。
そうそうそう、まあ家に何でも 3D テレビを置かなきゃいいんですけど
そんな人いないんでしょうね
と思うので、でそこの右目を左目用に出すなんていうのかな、信号も、シャッターの感じも各メーカーで違うんで、ソニーのテレビパナソニックのテレビでメガネの方式が違ったりするんで共用はできませんとかっていうめんどくさいことになってるっていうのが今ですね。
はあ、いや勉強になる。
考えつつ電気屋さんで 3D の体験してみてください。
はい
はい、わかりました
ね。雨宮さん
どうかわかんないですけど、ね、
今年はね時代がテレビ買わなきゃいけないし。
そうです。
3D あのお二人さん買うんですか。
いやいや 3D はちょっとどうかな裸眼、ね、で見れればいいんですけどね、どれでも。
そうですよね、
うん、ご飯食べながらね。
かな
ですよね。
気持ち悪いですよね、家族で変な眼鏡、
うん、そうみんなで眼鏡ってね
ちょご飯食べてるのにちょっとしたドラマ見たいんで眼鏡かけてみたいな。
そのうちやっぱりサザエさんも 3D になるだろうし、ならないですかね
最近なんかみんな 3D になっちゃってるじゃないですか。
ね、なってますよね。
僕否定派なんで。
指が尖ってる私からはそんな話題でした。
ありがとうございます。
はい、これ石井さんから。
え何もないですよもう勉強になりました、ありがとうございます。
はい、 わかりました、はい、で今日もよろしいでしょうか、締めたいと思います、
はいはい、
では告知の方、あれですね、石井さんお久しぶりなんで、
まず急にそんなこと告知っていつものですか？
いつもの告知ですね。
いつもの方ですよね。
はい。じゃあ、いきますね。ソンナイトでは、皆様からのお便りをお待ちしています。ご意見、ご感想など、何でも結構ですので、よろしくお願いします。
はい。
宛先は、メールで、ソンナイト、アットマーク、0438.jp、sonnait、合ってますか？アットマーク、数字で、0438.jp までです。
はい。
あとは何でしたっけ、ツイッターか、ツイッターのアカウント、はい、こちらございますので、公式アカウント、ソンナイ2010、
はい、
SONNAI2010、こちらとですね、ソンナイ P、SONNAIP、P はプロジェクトの P ですね、こちら、フォローしていただいてですね、メッセージの方もよろしくお願いします。はい、はい、
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
はい、
よろしいですか？
いいですか？大丈夫ですか？はい、
はい、ですね、
はい、
昨年末と今年頭というか、年末年始のそんなプロジェクトの
年末から募集していたプレゼント企画、
うん、はい、リスナープレゼントの企画のですね、
はい、
当選者が先ほど、はい、最後の iPod シャッフル、レア iPod シャッフルですね、これもあの当選者がですね先ほど決まりまして、
はい、
当選者の名前はあの小持ちの白熊さんっていう方なんですけど、
はい、
小持ち白熊さんですよね。
俺今何て言いました？
小持ちの白熊さん
すいませんね、小持ち白熊さんですね、
はい、
決まりまして、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
でこれのなんか詳細はですね、そんなことない人の方で、言ってるらしいということを聞きましたので、
はい、
そちらの方でちょっと
ですね、iPod シャッフルの中にレア音源が入っているんですが、どんなものが入ってるかはそんなことない人で聞いてください。
はい、はい、そんなことない人、なんか風邪っぴきの2人がですね、グダグダノープラントークで喋ってるらしいのでね、
うん、
はい、どっちも聞いてください。
相当ね、本編やっぱなしにしようかっていうぐらいなんかグダグダな感じで、
とか体調が悪かったようなので、うん、温かい目じゃないや、耳で聞いてあげてください。
あ、ですね、はい、
はい、
なところでよろしいですか？
あ、はい、そうだ、私はですね、スターバックスに行ったらダブルトールラテっていうのを頼みます。それだけです。
わかりました。はい。
そのプチ情報。わかりました。
はい。
はい、ではお届けしましたのは、スタバに行ったらホワイトチョコレートモカが大好きなアメミヤと、
スタバに行ったらなんだろう、フラペチーノ系を頼みますね、石井と。
ダブルトールラテお願いしますの吉安でした。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
ください。
そんな人。